説教和解の言葉と題しまして、牧師先生を説教いただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に5章の16節から21節をご一緒にお聞きしました。16節をもう一度読みします。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。私たちはこれから新しい生き方をする、以前とは別の生き方を始める。パウロは高らかにそう宣言しています。これまでと違う新しい生き方を決意させる何かがあったからです。自分だけがそうするというのではなくて、私たちはと言ってますので、コリント教会の人たちと一緒にその新しい生き方を始めるというのです。ですからこれはパウロ一人だけの決意ではなくて、教会の人たちみんなにとっての決意であり、また新しい始まりの時であります。そして今ここに招かれている私たちにとっての新しい始まりでもあります。もうこれからは以前のような生き方はしない。私たちは全く新しい歩みを始めているからだ。私たちは15節にありましたように、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きる、そういうものとされているからだと。これからは私のために死んでくださり復活してくださったイエス・キリストのために生きる、自分のために生きるのではないと。それが新しい生き方です。洗礼を授けられたからといって外見に何か変化が生まれるとは限らず、今までと何が違うのか変わらないように見えるということがあるかもしれません。けれども、洗礼を受け、キリスト者として人生を始める、そのことは、パウロによれば、全く新しい生き方を始めることでした。また、新しい人になることでした。それまでは、自分のために、自分の楽しみや満足のために、自分の生活の充実や幸せのために生きてきました。人から褒められること、人から喜ばれること、それも目指して生きてきました。でもこれからは違うのだというのです。私の罪を十字架に滅ぼし復活された方、この方のために生きる、この方が喜んでくださり、この方が崇められるような生き方をする。自分が褒められたり喜ばれたり、自分が嬉しかったり幸せだったりすることのために生きるのではないと。私たちはこんなふうな決定的な転換を経験した一人一人です。それでその生き方として16節にあるように、今後肉に従って誰をも知ることをしないという生き方が示されます。今後はというわけですから、キリストを知る前、キリストの贖いに入れられることがなければ、誰かを肉に従って知るということを当たり前だと考えていたということです。この肉に従って知ろうとする、知ろうとしないというのは、別に言うと 福音によって知ろうとしますということです。これまでは人を見るときに福音とは関係なく見たり知ったりまた関わってきたりしてきたんだけれども、これからは福音の光の中で見ることとするというわけです。誰もが日常生活において他者と関わりながら生きています。でその際他者をどのように見るかということが生活の方向やまた質を決めるようなところがあります。キリストの救いを知る前、また救いに預かる前、私たちは人間を、他の人を、また自分もそうなんですけれども、神と何の関わりもないものとして見てきました。神に愛されて、また作られたものであるのに、そのことを知らないでいて、自分中心な生き方をして、それが当たり前だと思って、罪の中にあってもそれに気づかず、それは当たり前のことと考えてきました。自分についてもまた他の人についてもそうでした。けれどもキリストを知った今からは違います。その人のためにまた私のために命を捧げてくださったキリストがおられると知りました。その人を愛してやまない方がおられる。神に作られて罪許されて生かされている一人一人だ。そういうふうに知る新しい見方、新しい生き方を始めるものとされたというわけです。それでキリストと出会った人たちというのはそれまでと違う人間関係を作ることにもなります。周囲の人たちを見る見方、また捉え方が変わるからです。ですから、キリストを知った私たちが、以前と同じような人間関係を作っているのは、福音の光を忘れているからに違いありません。昔と違う、イエス・キリストと出会う前と出会った後では、違う人間関係を私たちは与えられていますし、またそうするように招かれています。そしてもちろん自分自身について見る見方も変えられることになります。自分自身に欠けがあり、弱さがあり、罪を抱えているとしても、その私が神に作られたものであり、愛されていて、キリストの許しを受けて、聖霊の導きのうちに生かされていると知るものとなりました。他の人たちも同じく許しの中に置かれています。人を見る見方が全く変わってしまった、そういう中に置かれています。一人の人を見る際に、また親しく接する際に、福音の光の中で接するのとそうでないのとでは違います。その意味では、キリスト者が形作る人間関係というのは、他の人たちが形作る関係とは異なっているというふうにも言えます。人間的に見れば、またパウロの言葉、ここの16節の言葉で言えば、肉に従って見れば、その人の自分中心な面だけが目につくこともあります。けれどもそれは、福音に預かる前の私たちもしていた見方です。また生き方です。でも今は、そしてこれからは、その人の新しい姿が見えているはずです。神の愛のもとに置かれ、許され、神の子とされたその人の姿です。人の良い面を見るということがよく言われますが、それとは違います。作られたのに、そこから離れて罪の中にさまよい出したその人をキリストの贖いの御業によって救い出し、法のもとに置いてくださった尊い犠牲の上に生かされている人と見るからです。その人が良い人であるかどうかというのはあまり関係がなくて、神の御業がその人に働いている。肉に従って知ろうとする限り 私たちは人間を外見や職業や性質で判断し、また自分との関係が深いか浅いかで判断し、立派な人であると思えば評価し、それが失われたようなことが起こればがっかりしたりということがあります。あるいはとても低くその人を見て侮辱するといった、何の根拠もない自分の感情の赴くままに判断するような関わり方をしてしまうこともあるかもしれません。福音の光の下で作られたものとして、罪許されたものとして尊厳を認められる、それが私たちの関わり方です。罪の姿もその光の中でこそありのままに見ることができます。私たちはキリストによって許される、その約束を知らないうちには罪の姿をまっすぐに見ることができません。そしてそれを隠していきます。キリストが私たちのために罪を許してくださるために、十字架に向かって歩んでくださった、そのことを知る人は、どのような罪の中にある人もそのキリストの十字架によって許される、その約束を信じ、救いの中を歩くこと許されて生きようとしていきます。私たちはこういう生き方をするのだと、パウロは教会の人たちと共に、この今後誰をも肉に従って知ろうとはしない、そういう新しい生き方を語り、ここで喜んでいます。けれどもパウロにとってさらに大事だったのは、イエス・キリスト、この方をどういうふうに知っていくかということでした。16節の後半には、肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしませんということが語られています。パウロは以前は使徒言行録に記されていますように、キリストを迫害するものでした。その頃のパウロはイエスという人物について神の子メシアと自称し、父なる神を冒涜するものと考えていたわけです。なんとかキリストを信じる者を滅ぼし、そしてキリストを滅ぼし、正しい信仰を確立しなければというふうに考えて、迫害の炎を燃やしていました。けれどもダマスコ途上のあの改心の出来事を通して、キリストが自分を生かしてくださっている、今自分がいるのはキリストのおかげだと知るようになりました。福音を知り、救いの出来事に預かりました。十字架の恵みに預かりました。十字架によってすべての罪が許され、新しい命への招きがあるということを知りました。でもこれはパウロだけのことではなくて、私たちもまた同じようにキリストを新しく知るようになったものです。そして生きている時も死の時も共にいてくださる方がおられるという慰めを知るものとなりました。もうこれから一人で罪の中、孤独な人生を歩むのではないということも知りました。それでパウロはそのことを17節でこう言い表しています。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。洗礼によってキリストと結ばれて教会の群れの一員とされた人は新しく創造された人だ。誰でもキリストを救い主と信じて洗礼を授けられ、キリストに結ばれて新しく作られる、そんなふうに語られています。罪の中に沈み込んでいた私たちは、そこから救い上げられるようにして、全く新しいものとして作り変えられました。もうこれからは一人ではなくて主が共にいてくださいます。生きる時も死の時も主が共にいてくださいます。 私たちの救いのために神の子キリストが十字架の死を遂げられ3日目に復活される、その出来事が起こったからです。それで私たちはキリストに結ばれる前と結ばれてから、救われる前と救われた後では全く異なる生き方をします。救いに預かる前、キリストと結びつけられる前は無意識のうちに神と敵対していました。神によって作られた存在であるということは忘れてしまっていますし、自分中心、自分本位な生き方を当たり前だと思って生きてきました。神と遠く離れていることに気づかず、何の賭けもないかのように振る舞っていました。けれども、こういう私たちが救いがないということを実感する時がやってきます。それは死の出来事に直面する時です。何の賭けも何の困難も感じていないと思っていましたのに、死に直面して動転してしまいます。自分の心をどう収めていいかわからないまま、嘆き、悲しみ、後悔と不安の中、涙の谷を歩き、暗闇に閉じ込められてしまいます。死の出来事をどのように受け止めていいのかわからないからです。死に飲み込まれる自分が全く無力であり、どう受け止めていいのか、愛する人たちをどのように思っていいのかわからなくなります。救い主がよみがえられたあの朝を知らないままでいた時には、死に直面して諦めたり、また忘れようとしたり、死によって受けた傷をそのまま抱えて血を流しながら辛い歩みを続けることになります。けれども、キリストと結ばれた人の生活は決定的に違います。救い主のよみがえりを知る者にとって、死はすべての支配者ではなく、すべてのものの終わりでもありません。死に勝利され復活なさった方が私たちの救い主となってくださっていると聖書に言われているからです。死が私たちの支配者ではない、その事実が私たちの生活を希望の生活としています。パウロがそのことを記している箇所を一緒に見てみたいと思います。コリントの信徒への手紙1の15章の54節以下です。新約聖書の322ページです。新約聖書322ページ、コリントの信徒への手紙1、15章の54節以下で、パウロがこんなふうに語っています。54節の鍵括弧のところからです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。そして57節。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。死に勝利された方が私たちの救い主となってくださる。愛する方の死を経験し、また自分の死を思うとき、私たちが聞くのは死が勝利者だという言葉ではありません。すべてのものが死に支配されて、人間はみんな無力だと悟るときでもありません。キリストのご復活が私たちを取り囲み、御言葉を通して約束されているイエス・キリストの勝利を知らされる、もし教えられる時だからです。 ウロは他の箇所では、私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です、というふうにも語りました。私たちには地上の住処の終わりがあるけれども、神によって人の手で作られたものではない天にある永遠の住処が備えられている。私たちのためによみがえられた方がおられる。このお方のおかげで私たちは父なる神様との間を結んでいただき、和解させていただきました。私たちがそのことを強く望んだわけではないのに、神が私たちの和解を強く望んでくださって御子をお送りくださいました。私たちは神と新しい関係に入れていただき、神の子と呼んでいただき、新しく創造されたものとされました。そしてパウロは、古いものは過ぎ去り新しいものが生じたというふうに賛美しています。救いをいただいた私たちは罪ある自分に死んだものです。主のもとで新しく命をいただいて、古い自分は過ぎ去っていき、新しい人生をいただいた一人一人です。で、今日の箇所の17節の古いものは過ぎ去り新しいものが生じたという文章の真ん中には、見よという言葉が置かれています。訳されていないんですけれども、古いものは過ぎ去った、見よ新しいものが生じた、そして今も生じ続けているというふうに書かれています。私たちの人生に見よ新しいものが生じている、神が私たちのうちに新しい人を作ってくださっている、日々新しくされ罪の許しを聞き生かされています。死の出来事に直面してもなお顔を上げてよみがえりの主のご支配を祈ることを許されている私たちです。これらすべてのことは神が始めてくださったことだというふうに18節に続いていきます。18節には、これらはすべて神から出ることであってとあります。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。神が私たちを救ってくださる、そのご計画を示してくださり、私たちはそれを受けました。神の救いの御心が私たちを大きく包んでくださっています。私たちはそれをただ受けるしかありません。そしてこの方が私たちに和解のために奉仕する任務をお授けになったとここには語られています。私たちに務めが与えられた、それは和解のために奉仕する任務だというふうに言われます。神と人との和解のために奉仕する務めに召されている、そんなふうに言われます。私たちはイエス・キリストを通して父なる神と和解させていただき、救いに預かりました。けれどもそれで終わりではなくて、神はこの私たちを用いてなお救いの技を進めようとしてくださっています。パウロ自身、あの改心の出来事によって救いに入れられたと同時に、救いを伝える伝道者として召されました。使徒言行録のパウロの改心の箇所には、主キリストが私の名を伝えるために私が選んだ器であるというふうにパウロについておっしゃったというふうにあります。パウロの召しというのは神のご計画のうちに定められていたことでした。こうしてパウロは救いに預かったと同時に救いを伝えるものとして召されました。もしそうであるのなら、今私たちがこうして洗礼を授けられたものとして教会の群れに加えられ救いに預かっているのは、そのまま救いを 神との和解を伝えるものとして神が選んでくださったものとされているということになります。特別に伝道者として召しを受けたわけではないかもしれませんが、私たちは一人一人神との和解を他の人に伝える務めを与えられているのだと思います。神と敵対した関係に気づき、神との間に主による和らぎを与えられて本当の安らぎをいただくことになります。私たちは自分の生涯を通してこの神との和解を伝えて生きるものとされています。そしてこの神との和解からお互い同士の和解をもたらすものとして招かれている、そのような私たちです。19節にも同じことが語られています。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。和解の言葉を私たちに委ねられた。ですから、20節です。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。私たちは和解の言葉を委ねられて、キリストの使者とされる使者の務めを果たしているというふうに語られます。使者、例えば一国の大使というのは全権を担って派遣されて国の代表として役目を果たしていきます。国益のため、国の名誉のため責任を担って働きます。キリスト者はキリストの代わりの使者というふうに言われます。キリストの使者の務めというふうにここにあります。代理ではあってもキリストのご委託を受けて使命を果たします。その際、私たちが伝えるのは神との和解、和解の言葉、神と和解させていただくようにという言葉です。かつて主キリストは山上の説教において、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができないというふうに教えられて、さらにあなた方の光を人々の前に輝かしなさいというふうにもおっしゃいました。私たちは自分だけで閉じこもって隠れて生きるのではなく、救われた喜びの光を高く掲げ、福音の光を輝かしつつ和解の言葉を語り続けるものとなるように促されています。パウロはガラテヤの信徒への手紙2章のところで、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですというふうに語りました。で、ある伝道者がこのパウロの言葉を挙げて、この生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですという言葉、それを挙げて、キリストは私たちのうちに住みたまいて今日も今日も伝道を続けておられることを知らなければなりません、永遠のキリストは永遠の伝道者にいましたもうからですというふうに語っています。キリストがパウロのうちに生きておられて住んでくださって、そのパウロの手と足、その口と頭脳、その心等を駆使して世界の伝道のために働いてくださいます。もう私たちもまた、そして教会もまた、このキリストが私たちのうちに生きてくださるという約束のもと、自分に与えられたさまざまな機関を用いて世界を視野に入れた伝道に赴くものとされています。キリストが私たちのうちに生きてくださり、キリストが成してくださる伝道に私たちも連ならせていただきます。 私たちのうちに生きてくださる永遠の伝道者、主キリストにお仕えして、私たちもまた全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとのご命令に従いたいと思います。最後の21節に、罪と関わり、何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですと語られます。イエス・キリストが罪なきお方であったにもかかわらず、私たちのために主が送られ、私たちの贖いの御業を成してくださいました。私たちはその方の贖いによって罪を許されて、神の義を得ることができたとパウロは語ります。私たちに託されている務めを聖霊の導きによって果たすものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。イエス・キリストのご復活を覚えるこの日曜日に集められて共に礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝申し上げます。台風の被害を耳にする中で、私たちがここに招かれて、すべてを整えられて、礼拝を捧げるものとされたことを思います。それは私たちがここから御言葉に従って生きる歩みを始めるためでした。また、救いを求めるすべての人たちに御言葉を伝える和解の福音をもたらすものとして召されるためであったと思います。どうか私たち一人一人を用いてくださり、すべての人に福音を伝える器として用いていただけますようにお願いいたします。欠けがあることを十分知っています。また力がないことも知っています。しかしこのような私たちを主が顧みてくださり、罪の許しを与えてくださり、永遠の命の希望をもたらしてくださり、すべての人に福音の光を受けて歩む幸いを伝えるように招いてくださっています。このような私たちを聖霊の導きによって用いてくださるあなたの尊い御業を感謝申し上げます。どうぞあなたのお心に従って新しい一週間を、私たちのために命を捨ててくださった、またよみがえってくださった主のために生きる、そのような歩みとさせていただけますように導きください。心を閉ざして生きる人たちがいます。また困難の中で涙を流す人たちがいます。また救いを求めるたくさんの人たちがいます。どうかすべての人たちに神様の福音を届けることができますように、それぞれの地に建てられています教会に力を与え、また福音を述べ伝える、そのような務めにつくことができますように顧みてください。私たちもまたこの地に建てられて福音を伝える務めに招かれています。どうか私たちも神様の言葉に耳を傾け、またその福音に預かって新しい歩みを始めることができますように顧みてください。私たちの群れの中にも涙を流してこの週を送った、先週を送った人たちがいます。また力を失って歩んでいる人たちもいます。どうか神様、御言葉を通して慰めが与えられますように、また私たちが和解の言葉を伝える一人一人として生きることができますように顧みてください。もし私たちの間に神様から与えられた和解の言葉が必要でしたら、どうか神様、私たちが互いに神様の和解の言葉を語るものとして召し出していただけますようにお願いいたします。すべてのことが神様のご支配にあることをまた思います。どうか神様に従って生きる御心を求める思いを、また祈りを 私たち一人一人に与えていただけますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。